教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
私たちは神様に愛されて豊かに祝福されているのであります。もうそのことはどんなにこの言葉で表現してももう表現しくれないほどの恵みを私たちは受けているのであります。聖書はいろんな形でそのことを表そうとしています。このところですね、私たちはこのキリストと共に復活させられたんだということです。死んでいたんだけれども生き返ったんだ、本当の命を持っているんだということですね。そして3節にはあなた方は死んだのであってとありますけれども、これはこの世に対して死んでいるということです。私たちは本当はこの死んでいる、もともと死んでいる、この死んでいるというのは神様に対して死んでいるということですね。こう生きている、死んでいるというのがどういうことかというと、神様に対して生きているか死んでいるかなんです。イエス様のこの有名な例え話で放蕩息子の例え話ありますね。今明石集を一生懸命編集して、もうすぐ皆さんのお手元に届きますけれども、たくさんの60人近い方々、ね、書いてくださったんですね。それをだらだらこう並べるのも能がないなと思ってですね、何かグループに分けたいなと思ってですね、何にしたらいいのかな、どういうグループにしたらいいのかなと考えてですね、もう教会の前の聖書花壇のですね、にある植物によって分類しようとしているんですね。オリーブとかブドウとかイチジクとかですね、あるんですけれども、でイナゴ豆っていうのがありますよね。でイナゴ豆も入れようかなと思ったら、子供がイナゴ豆は嫌だったんですね。あれは豚の餌じゃないのと、イナゴ豆に分類されたら私は嫌だというので、じゃあイナゴ豆は外すかなみたいな話をしているんですけれども、放蕩息子がいる、でお父さんのこの財産をもらって、町に行って、でそこで放蕩に身を持ち崩して無一文になって、でひどい目に遭ってとぼとぼと帰っていく、もうお腹が空いてお腹が空いて、この豚の食べる餌、このイナゴ豆でも食べたいなと思ったぐらいお腹が空いて、そして惨めになって帰っていく。でもうお父さんのところに帰るしかないなって、でもお父さん怒るだろうな、入れてくれないだろうな、でもお父さんにもう子供なんて言えってもう言えない、もう召使いの一人にしてもらおう、でもお父さんのそばにいようというので帰っていくんですよね。そしたらお父さんはまだ遠くにいるうちに、あ、息子が帰ってきたというので喜んで迎えて、そしてもう何にも言わせないで、もう喜んで喜んで、でパーティーをしよう、でごちそうを作ってパーティーをする。そしたらお兄さんが、真面目なお兄さんが帰ってきてですね、家の中が騒がしいので、どうしたんだと召使いに聞くと、あなたの弟さんが帰ってきたんです、もう喜んで、お父さんは喜んで、今パーティーが始まるところですよと言ったら、お兄さんがブーッと怒ってですね、どうしてだ、あんなわがままなやつにあんなによくしてあげて、 たらお父さんが外に出てくるんですね。そのことを聞いて、何怒っているんだ、お前の弟は死んでいたけれども生き返って帰ってきたじゃないの、もう喜んで迎えるのは当たり前じゃないのって言うんですね。でも弟は死んでいなかったんです。お父さんも死んでいるなんて思っていなかったんですね。で、都会に生きているというのは知っているんだけれども、でも自分のところから離れてもう自分勝手に生きている、その状況はもう死んだ状況なんだということなんですね。ですから人間が神様から離れて、神様の愛を知らないで、神様の守りを知らないで自分勝手に生きているというのは、もう神様にとってはもう死んだものと一緒なんですね。神様にとっては自分のところにいない、もう死んでいる状況だった。だから多くの人は自分は生きていると思っているかもしれないけれども、死んでいるのであります。けれども、その死んだ私たちのところにイエス様がやってきてくださり、私が道ですよ、私を通って皆さんは神様のところに行くんですよ、私は命ですよ、私はあなた方に本当の命を与えますよ、神様あなたを愛している、そしてあなたを救ってくださるんですよ、いつもあなたを見守っていてくださる、だからその神様のことを知って信じて神様のことを喜んで生きていくんですよ、イエス様が教えてくださったんですね。私たちはそのことを知りました。今までは神様なんか知らないと勝手に生きていたんだけれども、あ、こんなに愛情深い、こんなに恵み深いお方がおられるんだ、そして私を一人息子をこの世に送って十字架にかけるくらい愛してくださっている神様がおられるんだということを知ったんです。もうこのことは本当にもう、もう喜び踊ることであります。それはキリストと共に復活している状況にある、イエス様と一緒によみがえって本当の命を持ってイエス様と一緒に生きているものなんだということです。それは神様との関係です。命というのは神様との関係です。神様が愛情深いお方であり、私を愛していてくださり、私をいつも見守っていてくださる、そのことを知って喜んで生きているという生き方が命なんですね。私たちはその命を持って生きている。だからこの世のものを求めるのはやめなさいと言われるんです。私たちはもう神様の命をいただいて、神様の愛を知って神様と共に生きるものであるから、この上にあるものを求めなさいというのは、神様を求めなさい、神様が与えてくださるというか、神様が祝福してくださる、神様が導いてくださる、そのことを喜んで、そのことだけを喜んで楽しんで生きる生き方をしなさいよということです。それはこの世の喜びを求めないと言いましょうかね。この世でこう安心をする、私たちはこうこの世に生きているので、どうしても見えるものに引きずられる傾向があります。見えるもの、美しいもの、この尊いもの、高いもの、みんなが認めるものがいいものであって、そうではないものは価値がないんだというふうに、こうどうしてもそういう価値観、考え方に引きずられるんですね。二節、上にあるものに心を留め、地上のものに心を惹かれないようにしなさい。 もうこう地上のものは本当に心惹かれるのであります。人が悪口言われ、人から悪口言われたら私たちはがっかりするし、バカにされたりしたら悔しくなるし、こう認められなかったら本当に悲しい思いをするのであります。でも実はそれは地上のものなんだということですね。すべて地上のもの、そしてその地上のものはこうだんだんこう変化していくものであり、確実なものではない。上にあるものっていうのは神様ですね。神様が、私はあなたを愛している、あなたをいつも認めている、私はあなたを祝福する、この4節に素晴らしいことが書いてありますよね。キリストが現れる時、あなた方もキリストと共に栄光に包まれて現れるでしょう。イエス・キリストは神様です。神様であるイエス様が現れる時に、私たちもイエス様と一緒にその神様の栄光によって包まれるっていう、これは地上の栄光、地上の喜び、地上の称賛とは全然次元が違うものですね。神様が与えてくださる神様の栄光、神様があなたは素晴らしいって言ってくださる、その栄光が私たちに約束されているということであります。この地上で認められないとか、この地上で日の目を得ないとか、この地上ではバカにされるとか軽く見られるとかいうことがあっても、そういうことを何だ気にする必要はないんだということです。むしろ気にしてはいけませんよということですね。私は価値があるんだ、私は神様がおられるんだ、そして私に神様は素晴らしいご褒美をちゃんと用意をしてくださっているんだ、もうそれがありさえすれば、その神様の祝福、神様の栄光がありさえすれば、この世のどんな栄光も、この世のどんな富も、もう憤怒に過ぎないものなんだということですね。この3節の、あなた方は死んだのであってというのは、私たちはそのこの世に対してそういうものを求めないということです。そういうものを求めない。私はこれがあるから素晴らしい人間だ、私はこれができたから良い人間だ、私はこんな成績があるから生きていてもいいんだとか、この世で自分の価値を決めないということですね。イエス様が、神様が私を認めていてくださるから私は大丈夫なんだということですね。イエス様が神様の右についておられ、でまた違う表現がされていますけどね、私たちの命はイエス様のところにあるんだ、この世にはないんだよということですね。このように命を求めるというか、じゃなくてイエス様が命を持っておられる、もう天での保証というのはイエス様がしていてくださるんだ、そのことに喜びを感じる、そのことを喜んで生きることです。非常に単純なことであり、非常に分かりやすいことではないでしょうか。皆さん一人一人ここにおられ、椅子に座っておられますけれども、そのままで、神様は私はあなたを愛している、あなたを救っている、あなたは素晴らしい、あなたがそこにいてくれるだけで私は嬉しい、あなたに素晴らしいご褒美を用意しているよ、いつかイエス・キリストが現れる時にあなたはそれと同じ栄光に包まれるんですよ、まあそれがどんなに素晴らしいのか、その時になってみないとわからない ですけれども、その時になってみたらもう本当にものすごい喜びであり、ああ光栄だなって、もったいないなっていうことを感じる。それを今ですね、今その喜びを、その時の喜びを持って生きるというのが私たちのクリスチャン生活の醍醐味ですね。私たちのうちにはそういうものがある。神様の愛によって救われて、私たちのうちには素晴らしいものがあり、そして本当の命はもうすでにイエス様のところにあり、イエス様が保証して約束をしてくださっているですよね。だから私たちの生き方、この世の生き方というのがこう決まってくるのであります。この世で決して自分を判断しない、私は神様に愛されていて、私はもうこれで十分なんだ、だけれどもですね、この世でもっとより良い生き方をしたい、この世でもっと、この清い生き方をしたい、この世でもっと神様の福音を伝えたい、この世でもっとこの世界を平和な素晴らしい世界にしたいという思い、それはもう大切なことですね。私たちはそれをできるだけ何とかしたいなと思うし、福音を何とか一人でも多くの方々に伝えたいなと思う。それはこの喜びがあるからですね。この喜びを一人でも多くの方々に伝えたいし、分かってもらいたいし、この喜びの中に入ってもらいたいから、私たちはそのことをするのであります。私たちはすでにキリストと共に復活をさせられている、新しい命で生きているものであります。だからこの世のことにとらわれないで、上にあるもの、もっともっと上にあるものを求めていきましょう。神様がそのように招いていてくださるのであります。この週の残りのこの一日一日も、この世のものにとらわれないで、神様の愛をしっかりとつかんで、喜んで感謝して生きてまいりましょう。神様、私たちを愛していてくださることをありがとうございます。イエス様によって死に、イエス様と共に私たちはよみがえり、そして永遠の命が与えられ、キリストと共に栄光に包まれて現れるという約束をいただいていることを感謝をいたします。どうかその喜びを、その光栄さを悟らせてください。この地上のものに心惹かれ、また地上のもので自分を満足させようとするような肉の働きから、完全に、それを捨て去り、あなたの愛を喜んで感謝して、生きるものと、したいと思います。私たちの歩みをどうか導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。